3、2、1。皆さん、こんにちは、こんばんは、野崎純子です。今日はゲストに渡辺さんをお迎えしてインタビューをしたいと思います。それでは渡辺さん、よろしくお願いします。
こんにちは、渡辺です。
じゃあちょっと普通に戻しましょう。今日は野崎さんに、お越しいただきまして、お話をしたいなと思います。で、もう言わずもがなんですが、野崎さん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、野崎さん、最近何やってるんですか？あ、どの方面でも大丈夫ですよ。じゃあネットビジネスメインでお願いします。なるほど、はい、マルチですね。 eBay 輸出ですね。せっかくあれなんで、バイマっぽいことを聞いてみると、バイマ英語版よりも eBay の方がイケてそうですか？
そうです。
僕もそう思います。そうですよね、本当に滑りまくってますからね。
eBay で力をつければ自然とバイマの方が分かりやすくなるんじゃないかなって思ったので。
そうですよね。順次は多分 eBay 先の方が売れますよね、きっと。
そうです、売れるのは eBay だと思います
。そうです、10兆円ってすごいですよね。
もう本当に数えられないです。
今日はフジテレビだったんですけど、バイマの社長がテレビに出てて、
おお、
いや、ワイマっていうのがありましてね、みたいな感じで、どやってました。で、フジテレビさんに言ってた情報では、今、ショッパー7万人いるらしいです。
7万人ですか？
7 万人の大台に乗りました。6万5千人から。
すごい。まあ、その中でも活動しているとか、別で登録しているショッパーさんが7万人いるという。
そうですね、絶対。そうですね、僕1000円くらい。なんか別のアカウントで売ったら1500位とかだったので、実際そんくらいだなっていうのは思ってますけど。
それどうだったか、そのテレビの。
テレビはなんかそんなになんかバイマってすげえぜっていうよりかは、
うん、
なんだろう、社長にフォーカスをしてた感じですよね。そのどうやって事業を大きくしていったんですかみたいな、
うん、
ので、ちょっと日本人ショッパーをこう、なんだろう、大切にしてないなと思った発言は何個かありましたね。いや、手数料 5% なんですよって言ってたんで、5% のやつの方が少ねえぞと思って。
そうですよ。どういうことですかと。
そうそうそう。で、海外の人がパーソナルショッパーなので、
うん、
海外のセールがいち早く使えて、世界中のセールがバイマにはあるんですよって言って、それ調べてるのワイラやでっていう。いうのをこう感じていましたが、まあ、社長だから会社、このサービスすげえって思ってもらわなきゃいけないんだなっていうのを思っても、でもさ、なんか一番最初は、
はい、
本当にアメリカに行って、その、バイマというサービスが2004年に開いたらしいんですけど、本当か。その時はもうチラシを手刷りで刷って、バイマっていうのがあるから登録してくれっていうのをこう配っていったみたいですね。
そういうやり方だったんですね、2004年当初は。
昔はもうそれで、その結局 SNS とかも発達してなかったので、まあ、確かに10年前だとあれですもんね。
そうなりますよね。
ミクシーが出る前ですからね、多分。そのミクシーくらいですからね。だからその時にその今のバイマの形を考えて海外に行ってたみたいな。やりますね。
それをずっと温めてここまでされてきたって本当にすごい、うん、時間がかかってもここまでになったらというのは。
そうですね。
ちなみに渡辺さん、社長と、
はい、
会ったことなどもあるんですか？
社長の友達としか会ったことないですね。
友達本当ですか？でももうそこまで来てるっていう感じですね。
なんかそう、そこまで来てる、そうですね。お願いします、紹介してくださいって言ったら多分会えるとは思うんですけど、そこに全く重きを置いてないですね。 あの野口さんの純子が寺内さんという人なの、これも言っちゃいけないのかもしれないですけど、上司とは会っていろんな話をしたりします。
バイマの野口さんですね、例の、
はい、のその上の人ですけど、結局みんなあの31歳とかなので、一番上の人でも
すごいベンチャー、
若さですね、
若さですね。
さてさて、ちょっと無限にあのよもやま話ができそうなんですけど、
はい、
今日のテーマがですね、
はい、
あのまあ、コミュニティに入って成果を出すためにはっていう大テーマで、あのベースの皆さんにもこういう質問が、何か質問があればっていう感じで募集はしてたんですけども、あの主なテーマはそういう感じ、まあ、コミュニティの中で、まあ、そのな、こういうふうに活用するといいよとか、
うん、
成果を出していくにはっていうのをテーマとしたいと思います。で、なんでそのテーマに野崎さんを、
うん、
にお願いをしたかというと、
うん、
僕が知る中で、
うん、
どこに行っても愛されて可愛がられているのは野崎さんくらいなんじゃないかと。
やめてください
すごいエコーがっていうふうにあの思うわけですよ、僕は。
いやいやいや、でもあのいや、渡辺さんにそういうふうに評価していただいてるなんて嬉しいです。
だってもう評価なんかそんな、だって僕最初ネットビジネス入った時に野崎さん僕アイドルだと思ってましたからね、本当に、なんかキラキラした人がいる、した人がいると思ってて、なんかその僕自身もそのコミュニティに入って成果を出した側の人ではあるんですけど、全然こう種類が違うなというのを感じているわけですよ。あのそんななんかすごい冷静に分析したことはないんですけど、うん、なんかこう野崎さんはすごくこう周りに愛されながら好かれながらこう伸びていってるというのをおこがましいんですけど、そういうふうにこうざっと活動を見ていて感じるんですね。でどっちかというと僕はもう本当に周りの人たちをなぎ倒しながらなんかこうぐいぐい進むみたいな、いやそんな感じがあって、そのどちらがいいっていうことはないかもしれないんですけど、まあ、それぞれ違った視点で物事が言えるのかなと思ってお話をしたいなと思って、今日はあのコンパスの対談以来5ヶ月ぶり11度目くらいの対談ですけれども、お願いできればと思っています。
今あのおっしゃった話の中でもやはり男性と女性の中で違うと思うんですね。
なるほど、深い話ですね。教えてもらってもよろしいでしょうか。
男性は、渡辺さんという意味方は、
はい、
やっぱり男性は、
うん、
どんなビジネスでもそうだと思うんですけれども、
はい、
どうしても何かあってもこう上下関係の生き物だと思うんですよね。部活でも何でもそうだと思うんですけど、
なるほど、
どうしても上から下だったり、やっぱ泣き倒すとか、
うん、
こう上にのし上がっていくとか、そういう、こうパワー的なものが強いと思うんですけれども、
はい、
発言も全部そうなってくる方が多いと思うんですが、女性はどちらかというと横並びで共感する生き物なので、
うん、
こういかにこう一緒に手を取っていったりだとか、あのコミュニケーションをうまく取っていくことで、あのなんていうんですかね、こうコミュニティを活発にしたりとか自身を伸ばしていくようなことができると思うので、男性と女性では違うのかなというふうに思いました。
なるほど。それってあ、なんか今野崎さんのパソコンから出てる音がこっちにも入っている。
シューシューって言いますか、なんか私もここでピュー、なんかシューシューセミみたいな音が聞こえるんですか。
それは僕も聞こえません。野崎さんの、
ええ、
なんだろう、スピーカーから出てる音が、
ええ、
マイクにも入ってる感じです。あ、今大丈夫です。はい、多分大丈夫ですね。はい、大丈夫かな。でもうちょっとあのマイクに口がつけられたらお願いします。
いかがでしょうか。
大丈夫です。
はい、じゃあこの感じで。
はい、お願いします。例えばそのなんだろう、女性は女性で男性は男性でっていうこうまあベーシックなスタイルがあるかなっていう風なお話だったと思うんですけど、多分男性ってそのオラオラなぎ倒しスタイルが強いともう誰にも可愛がられないと思うんですよね。じゃあ勝手にやれよみたいな、 なので、その男性は大いに女性に学ばないといけないかなと思うんですよ。なので、野崎さんが大切にしていることを教えてください。
コミュニティーをするの
は
いですね。はい。私が大切にしていることは、なんで、そのコミュニティの指導者の方が、1名以上いらっしゃって、
はい、
その中で学んでいるわけなんですけれども、自分が質問したことに関して、必ず指導者の方って、渡辺さんそうですけど、的確にこう返答してくださるじゃないですか。
はい。
その時に大体の方は、ありがとうございますっていうふうに終わったりすることも多いと思うんですけれども、
はい、
実際にそれをじゃあ自分自身がこう考えてやったことっていうのをさらにアウトプットして、その成果はこういうふうに出ました。例えばそれが、成果が出たとしても出なかったとしても、報告をしてさらにそこから追求していくっていう姿勢を見せていくっていうところが、指導者の方にとってもこう自分の言ったことをちゃんと守って、こう成長していく意欲があるんだなって見られるので、イメージ、まあ、印象もつきやすいですし、そこからさらにアドバイスが来て自分自身も成長していけるって環境がうまく作れていけると思い、私はそのように活動しています。
なるほど、確かにそうですね、本当に、まあ、本当なんか普通に僕はそんなことないんですけど、結構最初の方ってこの人に聞いていいのかなみたいなってあるじゃないですか。
ありますね。
もちろんそれは運営側のそんな聞いていいんだよって思ってもらえるような環境作りってもすごく大事かなと思うんですけど、
はい、
一方でその、まあ、そこにこう頑張った足を踏み入れて、
うん
うん、こうってこれってどうなんですかって質問した後に、やってみたらこうでした、でもやってみたらこの中でこういう疑問が出てきましたみたいな、こう無限連鎖を自分で勝手に巻き起こすみたいなのはすごく確かに大事ですよね。
それ他の見ている方にもすごく参考にもなってると思いますし、
うんうんうん、
結局そういう、 こう発言っていうのが活発な方って覚えられますしね。
そうですね。
まあ、自然とこう可愛がられるというか、接触頻度が高くなっていくことで、
うん、
お客様との会話でもそうですね、バイマでもやっぱりリピーターさんにつながりやすかったりじゃないですけど、覚えてもらうというのはすごく大事かなと思います。はい、
そうですね、確か
に、うん、
まあ、そこはまあ、なんだろう、媚びを売るとかそういう話ではなくて、もう純粋に伸びたいならやるべきっていう感じですかね。
まあ、そうです。
確かに、
はい、
そういえば僕も起業家アカデミーに入って1月の時はやたらめったら発言してましたね、
うん、で発言できる方って結局活動してるから発言できるので、うん、
そうですね、それは思ってました。質問がないということは活動をしていないんだっていうのをもう自分に、うん、なんだろう、言い聞かせて、
はい、
なぜ今日お前は疑問がないのか、それはお前がやってないからだみたいなのをずっと自分にこう言い聞かせて、疑問が出るまでやるっていうのをやってましたね。
うわ、さすがですね。そうですよね、疑問が出なくなったら終わりですもんね、何も発言できなくって。
なんかこうネットビジネスってこう、なんだろうな、決まったやり方があって、それを繰り返すと勝手にお金が出てくるみたいな、捉えられ方をよくするじゃないですか、
はい、
まあ、それがまかり通るビジネスもあると思うんですけど、
はい、
なんか物販の場合まで言うと、そんなにそれってこれやったら 100% 50万円いきますよってないかなと思ってるんですよね。
はい、思います。
だからこそこう、なんだろう、でも初心者の方ってもう本当にその黄金率をまず最初に探したいというか、そこが強いなと思うんで、あ、じゃあ、なんだろうな、前まで売れてますって出てるやつを出品すればいいんですね、みたいな。なんだ、ないじゃないか、前もやめるみたいな感じになっちゃうと思うんですけど、
うん、
そこをじゃあ、どういうふうに稼いでる人は見つけていくんですかっていうのはすごい大きな疑問になると思いますし、これが見つかったけど、次が見つかんないんだけど、ブランド展開するにはどうすればいいのみたいな。の疑問になりますもんね。
そうですね、
うん、
初心者の方どうしてもその何品出したら、
うんうんうん、
受注が来てこれぐらい稼げるっていうのはやっぱ知りたがる
そうですね、確かに数的な部分、そ
のそうでした、
どれだけ時間を投下したらどんだけのお金になるのかっていう計算をしたくなりますよね。
そうですよね、うん、そうなんですよ、私も それがなかなか抜き切らなかったですよね、うん、やっぱりその皆さんこの特にベーシスの方たちってすごくレベルが高いって本当に思うんですね、
うん、はい、
なんか初心者の方も多分入ってそういう質問したいんだけれども、おやおやちょっと違うんだっていうのが肌感覚で分かるコミュニティっていうのはなかなかないと思うので、
そうですね、その部分について言うと、もう僕もちょっと反省してる部分はあって、もうちょっといろんな質問がしやすい環境は作らないとなっていうのは思ってますね。うん、そのなんか例えば最近の質問とかでも、どうやったらセレクトショップのオーナー口説けますかみたいな話が出てたんですけど、そんなのバイマー始めて1週間の人が見たら、いやいやもう私にはちょっと関係ないですってなっちゃいますもんね。なんかそれが基準になっちゃうと本当にそのレベルじゃないと聞いちゃいけないんじゃないかみたいになっちゃうので、まあ、そこはちょっと運営側としてできることはあるかなって思ってるので、ちょっとやり方を考えたいと思っています。
どんどん進化していきます、
うん、あ、そうだ、でいろんな方々から質問が来ていたんですけど、
はい、
1、渡辺さん、野崎さんがいろんな人を見て思う、コンサルして思う、コミュニティで成果を上げていく人の特徴、これ今ほぼ話しましたね。
話しました。
付け加えて言うことがあるとすると何かありますか？コンサル、もちろんその自分で教えてから思うことと、コミュニティね、自分がやったから思うことって、それぞれ多分視点が変わっていて、
うん、
言えることもちょっと違うと思うんですよね。っていう感じで、コミュニティで成果を上げていく人の特徴、何か追加して何か言えることっていうのはありますでしょうか？はい、1個しかないじゃないですか。
はい、そうなんですね。
あ、言っちゃった。はい。
はい、はい、
僕それ買いましたよ。置いて、はい、置いといて、はい、お願いします。
はい、直接チャットでいろいろ質問とか受けてたんですけれども。
はい。
まずコンサルの、私コンサルって言ったら僕もそうですが、コンサルする側もですね、どういう人かを見分けなくちゃいけないなっていうのをすごく感じていて、
はい、
控えめな方とそのガンガン発言する方がいらっしゃるんですけど、やっぱり発言する方は勝手に伸びていくんですよね、
うん、
発言されない方っていうのは何て言うんでしょうか、そう、発言されない方をどうこちらがフォロー、これちょっと違う、これちょっと答えが違ってきちゃうんですけど、
はい、
発言しない方も発言できるような環境作りにこっちもしていかなくちゃいけないなってのをやってきて思いました。なんか置いていくんじゃなくって。
そうですね、
はい、
うん、すごく思います。
そうなんです。発言しない方にこういかにコンタクトを取って今どこでつまずいているのかをこちらが把握してあげないといけないっていうのは、この今回コンサルをしてきた側で思うことはあったのと、うん、あと成果を上げていく人の特徴だとですね、結構初心者の方はもう一つの、例えばまあ物販だとまあバイマだったらバイマに集中しなさいとか、
はい、
そうやってそれはもちろんいいことだと思うんですけれども、うん、情報の収集はもっと多方面からしてもいいんじゃないかなっていうのを思いました。でそういう方の方が、
うん、
あの人はこう言っている、情報発信者の方ですね、バイマの情報発信者の数人の方がいらっしゃって、この人はこういうパクリ多売系のことを言っている、もう一人の方はもう一つの商品で利益は1万円以上なくちゃいけないと言っている、どっちが正しいのかわからないとか、そういう質問もあったりしたんですけども、やはりいろんな情報を収集してきて、その中で自分で試行錯誤してこう考えていかれている方の方が、なんて言うんでしょう、やっぱり手数も自分の中で広く持っているので、 行動量が自然と多くなっていってるんじゃないかなと思いました。
そうですね、ありがとうございます、
はい、
確かになんかこう一人を信じ切って他は遮断すべきっていうやり方ももちろんあると思うんですけど、おそらくなんだろう、もう本当にまあいつやのメルマガにも書いてあるんですけど、それってなんか自分の人生を放棄してる感じがするので、いろんな方から情報を取るっていうのはもうやってしかるべきだと思いますし、本当になんか数ヶ月間そのいろんな人からの情報を発信を見てたら、多分この人間違いないなみたいなって感じると思うんですよね、そういうのでこう吟味していってほしいなっていうのはありますよね。誰がいいっていうことではなくて、その私にはやっぱりこれが合ってるなっていう世界だと思うので、ありがとうございます。僕の方でそのコミュニティで成果を上げていく人の特徴っていうのをで見ると、あの男性っぽいことを言えば、あのもうどれだけ叩き落とされても這い上がってくるみたいな感じの人が間違いなく伸びてると思います。
それはありますよね。
もうどんだけなんかアホみたいなことをずっと言ってても、でもなんかそのずっとずっと諦めないでやっていくと、いつか なかなかいいこと言うじゃんみたいになっていって、なんかそうなるともう成果も出てるっていう感じの方が多いかなと思います。なんかそれが途中で途切れてしまう人はもう大体蒸発してるように見えるんですよね、いろんなコミュニティとかでも、だから体育会系っぽいことを言えば、やるって決めたのお前だろっていう感じですね。それをこう貫いてってる、最後まで成果が出るまで貫けてる人は結局成果が出てるなと思いますし、さっき野崎さんがおっしゃってた、そこまで本気ならこちらも本気を出そうみたいな、いう風なのが、なんだろう、もうどうやっても人間なので出てくるのかなと、指導者側としても、っていうのは思いますね。
確かにそうですね、おっしゃる通り、初めはなんかこう、自分の仕事が分からないようなことをしてる方がいらっしゃいますけど、それで例えば一度怒られて出てこなくなっちゃう方も本当にいらっしゃいますもんね。でもそういうのが初めに、今度は自分で調べるようにして、どんどんこう質問の精度が上がっていって伸びていかれる方っていうのは一握りかもしれないですが、かなり大きな実績出される、成果を出される方の特徴ですね。
そうですね、本当に諦めないでほしいですよね。
諦めない、
はい、ありがとうございます。では次、初心者だからできる相手に心強く答えてもらえる質問の仕方。もう一回言います。初心者だからできる相手に心地よく答えてもらえる質問の仕方。
なるほど。
初心者だからできるっていうのが何なのかっていうのはちょっとありますけど、僕で思うのは、なんだろう、本当に自分でもここを調べたんですけど分からなかったんで、ここを教えてくださいみたいな言い方をするだけで、全然相手から返ってくる答えは違うだろうなっていうのを感じています。
私も思います。
はい、はい、
この質問よりですか、こう上げてきた視点で、なんて、はい、こう常にこう周りに配慮されている方なんだろうなと思いました。まずこういう方がきっと可愛がられる方なんでしょうね。
そうですよね。これは25歳の男性ですけどね。
ああ、若い中、あら、こういうことまで、素晴らしいですね。
神戸に住んでるアシメヘアの男の子なんですけど。
まあ、ちょっと、後でちょっとお名前聞かせていただいていいですか。
はい、200万くらい稼いでる人なんで、全然初心者じゃないんですけど。
でも、そう、多分、その初心者の方にもお伝えしたくてっていうことですよね。
そうですね。こういう その場に対して、場の全体に対してプラスになる質問を投げられるっていうのはすごい高等なテクニックだと思うんですよね。
本当に思いました、
この俺様の疑問を解決しろよっていうのももちろん大事なんですけど、別に自分が知っていたとしても全体の学びになるからこういう風な話題を投げかけようみたいな意識ってめちゃんこハイレベルですよね。
めちゃんこですよね、素晴らしいですね。
だって僕それ70万くらい払って通ってたコーチングの学校で習いましたもん。
すごい。
いい質問、いい質問って何でしょうか、ななめさんって言われて、なんかエッジの効いたやつですかねって言ったら、いや違いますよっていう、全体の学びになることなんですよって言われたのを今思い出しました。
わー、もう本当に素敵な方がいるコミュニティ
ですね。
そう、すみません、またちゃんと、
はい、
これ戻りますが、あたりさんおっしゃる通り、初めに、私もでも そういうふうに思いましたね。
うん、
打ち置くというのは、いきなり、まずやる前に、調べる前に、質問だけ、私もこれやりがちだったんですけども、質問だけこうポンポンと、これどうなってるでしょうか、やり方教えてください、誰か返信くださいっていう方よりも、自分で一度やって、試したけど、ここが分からなくて解決できていませんっていうことを、初めに伝えておくと、答える方も答えやすいですしね。
うん、そうですね。
はい、
どうができないのかも把握できますもんね。
そうですね、
うん、
なので多分解決も早いんだと思います。
うん、そうです、返ってくる答えが具体的ですもんね。
そうですね、
うん、ありがとう。ぜひ皆さんやってみてください。純子さんがやれって言ってますよ。ありがとう。じゃあちょっと次の質問に、はい、渡辺さん、野崎さん、いつもラジオを楽しく聞いています。私からの質問は、コミュニティの一参加者として成果を出されていた際に、どんなことをされて成果を出してきたのか、目標の立て方や、他メンバー、運営者とのコミュニケーションの取り方、いろんな人が出した情報をどう咀嚼していくのか、その他心構えなどを具体的にお伺いできれば幸いです。よろしくお願いします。ということで、すげえいろんなこと聞いてきますね、この人。
そうですね、はい、しかもとても高度な質問内容だと思います。
さすがですね、佐々木さんっていう人です、これは。
もう具体的な名前だけ出ました。佐々木さんですか。
はい、
佐々木さんこそも成果を出されてる達人じゃないですか。成果出しの達人と言われてる佐々木殿ですね。
そうですね、高学歴バイヤーと自分で言う佐々木さんですね。
ご自身のことを高学歴バイヤーと、
はい、
もうたまらないですね。
たまらないですよね、本当に。はい、これを公開した後に佐々木さんに何て言われるかすごく楽しみです。
本当にでも出てる内容がこうあんまり私一つ一つちゃんと意識してなかったなって今ちょっと反省しておりますが、うん、目標の立て方とコミュニケーションの取り方と出てきた情報をどのように咀嚼するのか、
はい、
心構えとかですね。
そうですね。どうでしょう、目標の立て方って、
はい、
ズバリ自分じゃ立てられない気がします。なるほど。本当に結局どんくらい、さっきも一番最初の話に戻りますけど、どんだけやったらどんだけの成果が出るなんて絶対分かんないじゃないですか。
そうなんです
ね。特に1ヶ月目、まあ半年くらいやったら多分あこんくらいいくだろうなみたいなのは分かるんですけど、最初の頃なんか全然わからないですし、100個出して1個売れるのか100個出して30個売れるのかも全然わかんないですし、
うん
うん、だからそもそもにして立てられないと思うので、
うんうん
うん、
はい、
なんだろう、まずこう、あ、この場所こんな感じかっていうのがつかめるまでまずやりまくるっていうのが一番最初にある気がします。
それはそうですね。
うん、なんだろう、その指導者の人に、まあバイマって100個出したら10個くらい売れるんでって言われたとしても、その人が本当にそうかっていうのはわからないですし、もう物崎さんは今もう3年くらいですか、バイマは。
2年
半くらい。
そうですね、
野崎さん2年半で、僕も2年が経とうとしているので、やってみると本当になんか これを出したら間違いなく何個、これを何個出したら間違いなくこんだけ売れるって絶対ないと思いません？
そうですね。そういうふうに言い切れないですよね。
うん、まあ売れるだろうけど、ノードストロームから1500個出したら君の売り上げは来月150万円とか絶対言えないですよね。
言えないです。
うん、なのでその自分の肌感覚として、こんだけやったらこんぐらいだろうっていうのが分かるまではまず本当にやるっていうのがあって、その上で、あ、じゃあ自分のそのリサーチ、今の自分のリサーチのヒット率って100個出したら7個だな、だったらこんだけ出さなきゃなみたいな数値の計算をしていくっていう、そのボトムアップ、自分の経験が積み上げていくっていうのと、もう指導者の人にお前こんだけいけって言われてそれを頑張るっていうトップダウンの両方があるかなと僕は思ってます。
そう思いました。
うん、
そうしてるように初めて、とにかくそれ人それぞれ本当に違いますよね。出品数を出した初受注、10品出した初受注来た方と、100品出してやっと来た方とか、いろいろリサーチの精度などによって違うと思うんですけども、
はい、
私もそれ全く分からない状態だったので、日報とかも全然こうイメージできなかったですね。で、私やっと今初めて3ヶ月目から日報が書けるようになって、
あ、そうなんですね。
へえ。
そう、日報が書けなかったっていうのは どんな感じだったんですか？
例えば、なんていうんですか、初めにデータが少なすぎたんですね。まだ始めたばっかりなので自分の中ではデータがなかったので、その頃から書いていけばよかったと思うんですけども、
はい、
今日は10品出した、20品出したとか、もう本当その程度ので、アクセスがこんぐらいあったみたいな感じのが、だんだんそこ1ヶ月2ヶ月でだいたいなんとなく毎日見ていて分かるようになってきて、でその中で、あ、例えば出品した数とアクセスがだいたい1から 1.5 倍以上とか、例えば冬だと2倍以上になると、もうかなりガンガン毎日受注入るんだなとか。
なるほど。
そういうデータがこう分かることで、しっかりとしたこう日報でじゃあ何がなくちゃいけないのか、どういう数値がなくちゃいけないのかっていうのが分かるようになってきたんですね。
なるほど。それは本当に生きた数値ですよね。そんなの別に僕どの教材にもそれ書いてないと思います。
そうそう、初めに日報書けって言われても、悲しいんですよね。10品アクセス、
書くことないですよね。そしたら
そうなんです。初めはだからやっぱりやる、数やったりして自分でデータを集めていくしかないのかなっていうところになりました。
コミュニティの活用方法としては、どういうデータを集めるともっともっと成果につながるのかっていう話ができたらかなり面白そうですね。
いやー、また高度ですね
ちょっとマニアックですけど、でも結局全く何もそういうデータとかじゃなくて、とにかくやるっていう世界だと思っていたんだけど、実はそういうデータを集めることが良いことなんだっていうのを野崎さんは気づかれて、自主的にやるようになったっていうことですよね。
そうなんです。自主的にやるようになってました。
それが大きなターニングポイントだったんですね、きっと。
そうです。その時は漠然としていましたけれども、数値取り始めてやっと分かるようになったこともありましたね。
なるほど。
うん、
きっと音声を公開した後には野崎さんに質問がいくと思いますので答えてあげてください。おい、おい、何の数字だっつって
、うん、
はい。じゃあ、それはそれにして、で他のメンバーや運営者とのコミュニケーションの取り方、これはあれですかね、その、まあ、諦めずコミュニケーションを取り、
あ、渡辺さんって、
はい、
でその一参加者として、はい、どういうふうに 今どちらかというと、もう本当に運営者側じゃないですか、目線的にも。
まあ、ベーシスだと 100% そうなんですけど、アカデミーでも若干そうですね。
そうですよね。
講師っていう立場ではないんですけど、なぜか鈴木さんと一緒にツールを作っている運営者寄りの参加者っていう感じになってますね。
そうですよね。それ以前の、なんかその時の渡辺さんからのイメージが強いんですけども、はい、一参加者としても、そのコミュニティでのとか、そのメンバー、 のコミュニケーションの取り方でどのようなことを意識されてましたか？
いやらしい感じに言うと、もう相手が言ってほしいことを誰よりも先に言うことを意識してました。例えば、なんだろうな、誰かが、じゃあ、30万円を達成しましたっていう時は、もう一番最初におめでとうございますっていうのももちろんですけど、おめでとうございますプラス、その人の活動を見ていたからこそ言えることは何かないかっていうのを、こう考えてましたね。それはもうその人と話してないとわかんないですけど、まあ、チャットによく出てくる人であれば、あの時のああいうのがよかった。なんかこうプラスに働いたんですね、僕も学ばせていただきますみたいなのを言ってましたし、その勉強会月一で会う機会があったので、まあ、そういう人がいる時には、あの時の話がこういうふうに花開いたんですねみたいなのを言ったりしましたし、あとはその結局、まあ、時間帯とかこう日付の感じでコメントが出にくい時もあるんですよね、やっぱコミュニティって、まあ、200人近くはいましたけど、なんかそういうところで我先にコメントをするとか、まあ、これはどちらかというと、なんだろうな、もう観点は多分組織運営だと思うんですよね。で、悪く言えば本当に営業面的な部分になると思うんですけど、ただそれも結局、あの人ってよくここを見てるなって他の人に思ってもらえますし、主催者側の、まあ、当時花井さん鈴木さんにとっては、あ、こいつは、その、ちゃんと動いてる。バイマもやってるし、コミュニティについてもちゃんと興味を持ってやってくれてるから、もっと可愛がってあげようっていうふうに多分思っていただけてたと思うんですよね。
なるほどですね。
あと最初からその他のメンバー、例えばまあ、アカデミーで言うと、あの、中国輸入やってる人とか、輸出やってる人とか、バイマやってる人って分かれますけど、その、ベーシスで言うと、じゃあアメリカ攻めてる人とヨーロッパ攻めてる人とハイブランド攻めてる人とこうまあ1万円以下の売ってる人っていろいろいると思うんですよ。でその人たちにそれぞれ溜まってるノウハウって全然違くて、例えばそうだな、僕も野崎さんもおそらくエルメスはそんなに売ってないと思うんですよね。
そうなんです。
もう100万回よみたいなのって全然売れないと思うので、僕自身もそれって別に僕たちが2年とか2年半やってたとしても、そこをずっと半年やってる人の方が多分詳しいじゃないですか。そういう人に対してちゃんと敬意を持って接して教えてもらったりとかしてましたね。だからなんだろう、稼いでる稼いでないっていうのはあんまり考えたことがないんです、この目の前の人が。必ずこの目の前の人には僕はこの人から学ぶことがあるっていうのはもう決め打ちしてました。ただその部分がどこかっていうのはまだわからないけれども、必ずこの人から学ぶ部分はあるっていうのを思いながら接してましたね。
そうですよね。気づくぞ気づくぞと思いながら接していると、多分普通だったら意識していないことって大体がスルーするじゃないですか。
はい、そうですね。
何か気づこうと思っていると、どこかのワードにこう引っかかりがあって、そこから自分にとっての気づきになったりすることも多いですし、そのことでまたそのコミュニケーションのやり取りが増えるということもあるので、何かこう気づこうと思ってコミュニケーションを取っていくというのもいいのかなと思いました。
そうです、本当にただただ話すだけでもプラスですもんね。
そうですね、
はい、ぜひぜひ絡むというところから始まるわけですね。
絡みまくるところですね。
で次、出てきた情報をどのように咀嚼するのか。なるほど。咀嚼というのは、よく噛んで自分なりに理解するという意味ではございますが、どうでしょう、野崎先生。
いや、私ね、本当に咀嚼できないんですね。咀嚼できない方なんです。
なるほど。
なので何回も何回もやっぱり聞くしかないっていうところと、あとは結構その今の自分よりも1段階も2段階もこう先の情報ってあるじゃないですか。多分ベーシスの方でもそうだと思うんですけども、初心者の方が例えば卸をするにはどのように 英文を送ったらいいんでしょうかとか、どういうふうにしたらいいんでしょうかっていうのをいきなり初心者の方が聞いたときに、咀嚼しきれないじゃないですか。
そうですね。
はい。でもその中で、自分の先にこういった問題があるっていうのを考えながら、何でしょう。まあそれも、まあ気づくじゃないですけど、じゃあこう日々どういうふうに意識して活動していけばいいのかっていうのまたそこで自分で考えないといけないですかね。どうしても。
そうですね。まあいろんな話が出てくると思いますし、おっしゃられた通りで、そんなことやんのみたいな、バイマってそんななってたのっていう世界の話も出てくると思うんですよね。本当に仮に今僕がバイマ1日目でベースに入ったら多分そう思ってたと思うんですよ。無在庫でなんか画像を切り取って貼ってたらいいんじゃないのみたいに多分思っちゃうと思うんですけど、まあ、仮にそのもう咀嚼をすることを大前提に考えると、じゃあそのレベルには私はどうやったらいけるのかっていうのを、なんだろう、考えるようにしてましたね。知らない話が出てきたときは、
そうですよね。そこまで行くには自分はどの過程を通ってどういうふうに行かなくちゃいけないのかが、多分想像できないとそこで放棄しちゃうので、想像できるようにこう。
そうですね。
はい、
うん、こうやってこうやってこうやってこうやってこうやって行ったらいけるんだよみたいな、じゃあ今私がなんだろう、ラルフローレンから画像を切り貼りして出品してるこの状態から、例えばじゃあなんだろう、野崎さんのようにメールマガジンを書くためにはどうすればいいんだろうっていう、多分階段があるじゃないですか。
そう
ですね。いきなり切り貼り出品してて、明日からメルマガの読者が何千人つきますなんか絶対なくて、そこには必ずステップがあってやらなきゃいけないことがあって、じゃあそれが知らないならその人に聞くとか、それが疑問になりますし、
ま
あ、それこそ、僕であれば、まあ、切り貼りしてるところから東京でお店が出せますって、なんでやねんって絶対思うと思うんで、そこには必ずステップがあるし、なんだろう、ポイントになるような点もあると思うんで、まあ、そういうのを自分はどうしたらそこに行けるのかっていう、なんかどんだけ離れてるかっていうのはもう考えても仕方がないので、そこのステップに上がるための階段は何段あって、どうやったらその一個上に行けるのかっていうふうに自分の身に即して考えることで、なんだろう、出てくる情報が全てお宝に見えてくると思うんですよね。
うん、あれは本当にそう思いますね。
うん、
こんなことやってる人いるんだ、ベーシスってって、本当に思います、私。
そうですよね。だって、中国で自分のブランドのスマホケース作って売ってる人いますからね。
もうハイレベル。
うん。
そこに、あともう一つあるじゃないですか、こう、本当にすごいいろんなことをされていらっしゃる方がいて、
はい。
たくさんの情報がある中で、多分こう、自分はこっちに行きたい、あっちに行きたいとか、そういうのが出てくるので、自分にがこうやっていきたい方向の情報をこう掴む努力っていうのも、いるのかなって思いますね。そうそ
う、
う
ん、まず、どんな人がいるのかっていうのを知らないと、多分どこに行きたいっていうのも、なかなか見えづらいと思いますけど、
はい、
まずそれを見るっていうのも大事ですし、
うん、
その後どっちに行きたいのっていうのがあって、それをどうやっていくのっていう感じですよね。本当にその例えばじゃあ花井さんとかのと物販をやった後に、もうコミュニティマスターでありコンサルタントとしての収益がもうマックスじゃないですかっていう生き方もあれば、我々が NBGC 時代にご一緒してたあの篠原さんとかはもう全く情報発信途中でやめて、ひたすらに物販やりまくってるみたいな、
すごいですよね、篠原さん。本当に、
うん、もう嵐のように稼いでるけど表には出てこないみたいな人もいらっしゃれば、
はい、
でも僕のようにお店を出してる人もいれば、野崎さんのように何だろう、まあ、マルチに展開をされて情報発信もされて物販もやられてっていう方もいらっしゃれば、本当いろんな答えないですもんね、これをやるべきっていうのは。
そうですよね。
うん、
実際に そこに初めに行きたいと思って行動して、もし自分がまた違うその情報でこう見つけたときに、 やっぱりどこ知ってるか知らないかで自分のこう身の振り方とかも変わってくると思うので、やっぱ行動ありきかとは思うんですけども、
はい、
まずは情報にたくさん触れていただきたいなと思います。ベーシスだったらそれが絶対叶うので、
うん、
はい、
あとはあのやってと思うんですけど、
はい、
最初に志した方向性が最後まで貫徹してることも別にないんですよね。
ないです。もうすごく変わりますね。
もうチェンジチェンジの嵐ですよね、本当に。
もう嵐です、嵐です。
ちょっと野崎さんのそのチェンジストーリー教えてください。
それは
あれ、じゃあ僕から話しましょう。あの、僕そういうのがすごいあったなっていうのがあって、
はい、
例えばあの本当にもう今の形は去年の100万稼いでた4月からはもう本当に1ミリも想像ができないなっていうのが、その端的に言うとそういう感じで、本当にあの去年の3月4月もうなんかこう思うとあれですね、本当僕デビューが去年の1月っていうのがなんか本当に面白いくらいの最近ですね
信じられません
あの本当その去年の4月とかは、まあ、時々言いますけども、バイマと一緒に死ぬみたいな、
うん、
バイマ様に僕の青春は捧げるんだみたいな感じで思ってたんですよ、
はい、
でもそっからその、まあ、NBGC とかに参加して物販以外もあるんだなとか、うん、物販で稼いだからこそやれることっていうのがあるんだなっていうのを知って、うん、もうそうですし、まあ、その、本当に道すがら、狙ったわけではないんですけど、卸売りっていうのは取れたので、卸っていうのは取れたので、また一つ起爆剤になって、まあ、そこから情報発信とか、あの、プレゼントとかをして、その時はなんか、いや、メルマがクソめ
ん
どくせえな、やるわけねえだろうと思ってたんですよ、ずっと。うん、だから物販やっときゃいいや。でもなんか問い合わせ毎日80件するのめんどくさいなって思ってたんですね。ただもうその数ヶ月後とかに本当にツールを作り始めてるなんてことも想像してなかったんですね。でもそれは結局ツールもっといいのがあったらもっと便利なのになっていう思いを誰かに、まあ鈴木さんとかに相談したら、じゃあ作っちゃいましょうよっていうのは鈴木さんが言ってくれたので、うん、そこから始まって、もうそこからはもう問い合わせ対応じゃなくてエンジニアと接触するみたいな仕事にガラッと切り替わって、そう。でもまあ、そこはあれですね、ほんと、まあ、あの、これまでの生きてた人生で、そう、エンジニアと折衝っていうのは何度かやったことがあったので、うん、それはほんと、昔取った記念塚が役に立ったなっていうのが、ありますね。うん。まあ、それは別に、最初から、俺は、デビューして10ヶ月後にツールを作って、来年売るんだぜ、なんてことは考えてなかったですし、
そうですよね。
その時は考えられないことだと思うね。そう。なんか、頑張ってやってると色々降ってくるんですよね。だそういうつながりを作っておくと。
うん、
それがベストかどうかはわからないですけど、飛び込んでやってみると、いいことがあるなっていうのもあるし、飛び込んでやって、それを形にするのは自分の責任だなっていうのを思っているので、うん。いろんなのに飛び込んでダメだったこともいっぱいあるんですけど、形になったものはすごく今も自分を支えてくれてるなっていう感じですね。それはもう福屋さんのあのラフォーレ原宿のお店も同じですし、うん、っていう感じで、あのどんどんどんどんそんな目標っていうのは最初に決めたものからどんどんチェンジチェンジしていくんだなっていう、僕の事例はそんな感じでした。
私の通りですよね。自分の目標って、どんどんどんどん変わっていっちゃうのが当たり前ですよね。バイマの中でも、結構そうですか、初めは低価格帯で詰めてやっていったものが、
はい、
いつの間にかこの薄利多売で外注化っていう風でどんどん進んでいくっていう方もいらっしゃれば、やっぱりもっと小さい商いとしてやっていきたいから、
うん、
一人で副業としてやっていくんだったら薄利多売よりも高額商品で、高利益やっていった方がいいということで、あの出すブランドもどんどん変わっていったり取り扱うものは変わっていくっていう 方もいらっしゃると思うので、小さいところからでも日々ですね、変化をしていくと思うので、それは普通だと思って行動しながら一番自分がいいと思ったものをこうどんどんこう実践していただくのはいいのかなと思いました。ラーメンの中だけでもですよね。
う
ん、
そうですね。
はい、
まずはそのどういった稼ぎ方の種類があるのか、バイマの中でもそういういろんな、まあ、カテゴリーというかどこで稼ぐかっていうのもありますし、じゃあバイマの次の柱を立てるっていう時もいろんな道があると思うので、うん、まあ、いろんな人がいるってことはいろんな道があるので、そういうのを知るっていうのはすごく価値がありますよね。
私も初め本当にバイマしかやることがなかった、バイマしかできなかったですね。最後でリスクがないビジネスしかできなかったのでバイマをやったんですけれども、
はい、
結局それは自分がしたいと思って別にやったことではなかったんです。もともと物販がなので、今例えばトレンドブログをやったりしてるのは、主婦の方でもクレジットカードがなくてバイマができないという方がいらっしゃったので、じゃあクレジットカードができなくてもできるインターネットビジネスって他に何があるのかなって、たまたま出会ったのがトレンドブログでした。で、それをこう実践していったら、なるほど、待てる。こんなシールとかがなく、すべてこうアドセンスの広告収入だけで稼ぐという方法もあるのかと、いろんなその、方と関わっていくことで自分のこう物販だけやっていくと思ってたものがいろんなネットビジネスにこう展開していくっていうことは全然あることなので、はい、変わっていくなっていうのは日々実感しております。
そうですね。なんか今話を伺ってて思ったのが、
はい、
ちょっと正確な例示になるか分かんないですけど、そのなんかスーパーマーケットがネットビジネス界だとしたら、もうなんか何をやってもいいわけですよね。カレー作ってもラーメン作ってもパスタ作ってもいいし、トイレットペーパー買ってもいいみたいな、その箱の中でどう動こうが自由ですけど、自由だからこそなんか自分で、あ、じゃあこういうレシピがあるのかっていうのをこうどんどんどんどん見つけていって、それをやれるように、なんかでもそれをやる技術が必要なんだったら、ちょっとそれもフライ返しのやり方を覚えてとか、なんかこうやっていく風なのがネットビジネスなのかなっていうのをちょっと今お話を伺ってて思いました。
わかりやすい。なるほどですね。
やった、うん。
なるほど、そういう風に具体的に言っていただくと皆さんわかりやすいですね。
ありがとうございます。
なるほど、でも本当にそうですね。
自由ですね。
中で、で自由だからこそ迷われる方っていうのも多いと思うので、そういった場合は本当に何か一つに集中するっていうことをされた方がいいか、された方がいい方と、本当にいろんなことに興味があって、その中で自分でこう取捨選択ができる方も本当にこう適性もありますので、そういったところも面白いですね。そのスーパーに例えてたりするところっていう。
そうですね。で、ポップがなんかマグロ安いですみたいなポップがあると惑わされるんですよね。
そうなんです。これで3クリックで稼げますよ的な感じですよね。そうとかあったりすると。
未だに僕買いますからね、そういうの。
本当ですか？イメージなかったです。
買いますよ、本当に。最近なんだっけ、一個会社潰れたじゃないですか、インフォ系の会社。
あ、はい。はい、
あそこの潰れる前の最後の商材僕買いましたからね。買って2日後に潰れましたよ、そこ。
北海道の。
そうです、そうです。
ね、
10万円か払って2日後に潰れてサポートなくなるっていう。
返金とかはもちろん。
なし。
うわー、そういったところはちょっと怖いですね。
そうですね、本当に。僕が人柱になってそういうのはダメだよっていうのを言っていきたいと思います。
それも一つの経験として、それを皆さんに言える、お伝えできるっていうのは、
そうですね、発信者としては価値ですよね。ネタにしかならないですけど、
そうですね、もうそういうふうにこう心強くやっていかねばという感じがします。
わかりました、ありがとうございます。ちょっとなんやかんやで結構な時間を録音しましたが、
はい、
この1個のテーマでだいぶ引っ張ったなと
すいません、喋りすぎてしまって申し訳ないです。
ありがとうございます。じゃあ、これはザザッと加工して共有したいと思いますので。
はい。
じゃあ、今日の音声対談はこれにて終わりにしたいと思います。また、何か、ふわっとお話ししたいテーマがあったら誘わせてください。
ありがとうございます。はい、ぜひ参加させてください。
はい。では、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。はい。